では、電子の森ラジオ始まりました。この番組はですね、電子工作やプログラミングに関するポッドキャストでございまして、ゲストを呼んで話を聞くスタイルでやってます。今回は、MIDI でロボットを制御している河津さんにお越しいただきました。それでは河津さん、自己紹介をお願いします。
こんにちは、川津と言います。普段は猫ビットというユニットで、人間2人と猫1匹っていう、組み合わせでですね、いろんなものを作って皆さんに見せるっていう活動をしております。で、その活動の中で、だいたいその今ご紹介いただいたような MIDI、楽器のドレミの情報ですね、を使って機械を動かしたりとか、そういうものを作っているのが主な作っているものになります。音楽がベースになってます。人間2人の方は2人とも音楽の畑の出身で、そこから、機械というか電子工作に派生してですね、今に至ってる感じです。で、音楽と電子工作以外の、やってるというか趣味的なもので言うと、もともとはバイクとかを乗っててですね、大好きで、いじる方が大好きだったんですけれども、まあ今そのバイクの部分がそのまま電子工作になってるような感じですね。なんで、特に古いバイク、まあ90年代ぐらいまでのですね、バイクにはなんか話し始めると1時間ぐらい喋れると思うんで割愛します。で、猫ビットの方でも、いろんなあれですね、MIDI に限らず、こんなものを作りたい、あんなものを作りたいみたいなお仕事を受けてるんですけど、それ以外に、キューボレックスという会社でですね、この会社はクローラーとか、一輪車の電動化キットとかを作ってる会社なんですけども、クローラーっていうのはキャタピラーみたいなものですね。作ってる会社なんですけど、そこでも、電気系、主に電気系の開発をやってます。ただ、まあ、電気系に限らずですね、そんな大きな会社じゃないので、全部横断する形で、いろいろ作ったりしております。で、まあ、ネコビットっていうのはさっき話した通り、ユニットなんですけど、一応こちらでですね、個人事業主として開業もしてまして、そういう意味で、さっき話したような受託系のお仕事を受けたりとか、場合によってはまあ作品作ってみたいな話もなくはないんですけども、まあそんな感じでですね、2本柱みたいな感じでですね、普段仕事をしております。で、まあまた趣味の話に戻ると、最近だとドローンが割と遊んでましてですね、いろんなドローン、いろんなといっても僕がやるのはほとんどトイドローンと言われるやつですね。自律制御入ってなくて自分でプロップを操作するようなタイプのドローンなんですけど、これがこのですね、沼に落とされたのが、先週、デベさん、先週っていうか前回ですね、デベさんの回にも話に出てきたですね、ゴロマンさんという方、この方がですね、すっごいいいカメラで撮影したドローン映像というのをですね、ゴーグルをつけて、ドローン用のゴーグルですね、そこでプレイバックして見せられたのがきっかけで、一気にですね、あ、これはやるべきだと思って、その場でもうすぐ免許の、アマチュア無線の免許を申し込みして、試験申し込みして、よし、やるぞーって言って、やり始めたのがきっかけですね。同じような体験したい方は、ただは、いくらでも、ご紹介できますが、僕はそんなに、綺麗なカメラ持ってないので、ちょっとね、遊びたい方は声かけてください。はい、ゴロマンさんというのはですね、本当にそういうね、なんかドローンもそうなんですけど、面白ガジェットみたいなの大好きなので、これいいよって言って他の人に沼に沈めるのが上手い人なんで、割と危険な方ですね。はい。そんな感じで、ネクビットというのは、ドローン、電子工作、音楽、バイク、みたいな感じで活動している人たち。人たちというか、まあ私、今回私のね、私とか僕とか言ってますけども、河津としてお話しますけど、ネコビットというユニットはそういう感じで普段活動しております。
はい、ありがとうございます。猫ビットっていうのがユニットの名前だっていうのは初めて知ったんですよ。
そうなんですよね。意外となんかあんまり自己紹介的な感じの話し方をあまりしてなかったっていうのと、あとネコビットというのが僕の代名詞になってると解釈されてる人もいますし、まあ、一応活動している何かのベースみたいな捉え方はされてるんですけど、何年か前はちょっと明和電機さんと結構いろいろ絡んで、もの作ってたりしたので、その時は、ネコビットって明和電機のサブブランドなのかなみたいな話も聞いたことがありますね。
なんかそのツイッターだと猫バットって書いてありますよね、アカウント
はい。
名が。あれは
ええ。
猫ビットの一人ですよみたいなことでちょっと書
そうい
て
であ
るんです
す。
か？
はい、そうです。猫ビッ
へえ。
トではないよという意味ですね。
なるほど。
で、その U っていうのはもう完全にその場の思いつきで、目の前のキーボードを見て、U、I の隣に U があったっていう話です。
あ、確かに愛の隣に U がある。ああ。じゃあもう一人は猫ボットですかね。
ですね、それは一応ね、公式アカウントとしてネコビッターというアカウントを用意してる
あ、
の
そうなんです
で、
ね。へえ。
もう呼び方としては僕も外でもう一人の相方さんを紹介するときは、ネコビッターと紹介してますね。
ああ、なるほど。
はい。
猫バットと猫ビッターっていうのがそのペアの名前なわけです
そう
ね。
ですね。
はい、なる
は
ほど。一気に解像度が高くなりま
い。
した。
ありがとうございま
はい。
す。
じゃあまあ、猫ビットっていうのはそのユニット名であり、なんか、
まあ、ブ
製
ランド
品の
名
ブ
で
ラ
もあ
ンド
る感
名
じで
です もあ
ね。
り、はい。なるほどね。で、そのコーポレートカラーが黄色なので、黄色い服を着ているということなんでしょう
はい。
ね。
そうですね。まあ、これも本当に話せば長くて、いや、長くない。一瞬で終わるんですけども。僕ら初めてメーカーフェアに出たのが2018年の東京なんですけれども、その時まだ黄色くなかったんです
あ、
よ。
そうなんですか。
僕も青いシャツを着てですね、まあ、いわゆる普通の格好で行っていたんですけど、その時に僕らが作っているそのミディで動かす自動演奏楽器の一番最初の作品を提出、あの出展したんですね。で、その時にグロッケン、鉄琴ですね、を単体だけだとちょっと寂しいなと思って、1個同じ仕組みを利用して太鼓を叩くロボットを作ったんですね。
同じように叩く対象が鉄筋なのか
はい。
太鼓なのか違いだけってことですか？
そうです、そうです。それで、音符が送られると太鼓をカンって叩いてくれるっていうロボットを鋳造で作って、で、その時も本当なんか手元にあった絵の具でバーっとこう黄色く塗ったんですね。それの時はもう何も考えずに黄色く塗ったんですね。で、それで出展したら、まあ、もちろん自動演奏楽器も評判良かったんですけど、そのロボットがすげえ可愛いっていう評価をもらってですね、あ、なんかやっぱそういう目の引き方ってあるんだなっていうのを初めて実感したので、一気にやりすぎた感はあるんですけど、じゃあもう自分らのイメージから黄色にしようかみたいな感じで、ガーッと黄色くなっていった感じですね。
猫 ビッターさんも普段外出るときは黄色なんですか？
そうですね。イベント出展するときは、2人とも黄色いつなぎ、全 身
2
つなぎ
人
で
と
行き
も
ま
なん
した。
だ
そうです、
へえ、
そうですす。
ごい。思い切ってる。
そうですね。それもなんか本当、なんか黄色い格好、黄色い格好って探してたら、アマゾンにその黄色いつなぎがあったので それをそのまま使ってる感じですね。
面白い。いや、ほんとなんかアクセントに黄色じゃなくて、まあ、全身黄色ですもんね。すごい思い
そう
切っ
です
た
ね。
衣装だなとは思ってます。
もともと僕自身にそんなに服に対するこだわりがなかったので、そういう意味で、なんか、普通のセンスで考えたら、全身黄色ってちょっと、うってなると思
うっ
うん
て
で
な
する け
とな
ど、
りますね。
ただ、まあ、あんま考えなかったので、まあ、イベント会場だけだし、みたいな感じで、こう、最初、何も考えずに、じゃあ、目立つように黄色、全身黄色で行こう、みたいな感じで、まあ、イベント会場でっていうのも、最初は、同人ハードウェアミートアップというイベントがですね、ありまして、そこに誘われていったのが一番最初なんですけれども、
メーカーフェアより前の話ですか、それは。
いや、メカフェアで見ていただいた、お客さんとして来ていただいた一郎さんという方がいらっしゃって、で、その方が、今度こういうイベントやるんだけど、そこで、ライトニングトークをやってくれないかって言われた
ああ、
んです
そうなん
ね。
ですね。へ
で、その時に、じゃあ黄色くしようかなと思って、全身黄色い格好とかで言っても問題ないですかねって言われたけど、あ、その度胸があるなら大丈夫ですよ、みたいな感じで言われて。で、その同人ハードウェアミートアップっていうのは、その一郎さんという方と、和美さんという方の2人が主催されてて、2人とも結構、がっつり作られて、がっつり売っている人たちなんですね。で、そのイベント自体も、物を売るためにはどうしたらいいのかみたいなのを、なんかみんなでワイワイ話し合うみたいな、ちょっ
あ、
と面
そういう
白い。
ちょっとビジネス的な面も入ったやつなんですね。
そうです、そうです。で、いわゆるただのファンミーティングと違って、ちょっと突っ込んだ話が聞けて面白いです。まあ、そこで初めて黄色くなって、で、まあなんか、受けも良かったんで、徐々に全てが黄色く染まっていって、最近だと、普段着も黄色くないと、なんか、あれ今日黄色くないの？みたいなツッコミをもらうような感じになってきた感じですね。
なるほどね。
だから、今、うちのクローゼットはもう、ほぼ黄色です。
なんかこう色移りしなくていいですね、全部黄色だとね。
そう、洗濯もね、一気にやれますからね。はい。
いいですね。話題リストを、まあ、いただいてて、それを見るとですね、直前で作ったもので、ステップシーケンサーっていうのがあるんですね。
はい。
ステップ C 検査って何かなっていうのは、僕音楽初心者なんであんまり分かってないんですけども、エレクト
はい。
ライブっていうのは見たことがあって、そういうやつなんですかね。
そうですね。まあ、だいぶ近い。考え方としては同じですね。左から右に向かって時間が流れてて、エレクトライブのボタンがこう左から右にこう時間がピコピコ流れていくと思うんですけど、再生っていうのをやると。で、そこの、光ってるところで音が出る。
そこにどんな音を鳴らすかを、まあ、一つ一
はい。
つ設定していくと音楽が
はい。
な流れるようになるっていう感じなんですよね。
そうですね。そういうものが、ステップシーケンサーなんですけど、それを、その考え方で、音を鳴らすんじゃなくて、機械を動かそうっていうふうに作ったのが、その今作ってるメカニカルステップシーケンサーっていう名前にしようかなと今思ってるんですけど。
なんかそういう名前にされちゃうと、すごい工業
はい。
用機械みたいな印象になりますよね。
そうなんですよね。だから、一番最初のパッと出てきたイメージとしては、M5 スタックステップシーケンサーという名前だったんですけど、まあ、ネーミングちょっとまだ考える余地あるなって感じですね。
ステップシーケンサーって言うと、本当にね、なんか工業の制御機みたいなね。まあで
そう
も、
ですね。やっ
マ
ぱ
ジモ
り、
ンの制御機だとは思うんですけど、普通
はい。
に、フラットに考えると。
やっぱシーケンサーって名前がね、どちらかというと工業寄りな、こう、
ですよ
見え
ね。
方をするので、ただ、ステップシーケンサーに関しては、ステップシーケンサーという、もう固有名詞なので、なかなかこれをどうしようかな み
で
たい
すよ
な感じ
ね。
ではあります。
面白い。同じ言葉なのに、こう、分野によってかなり印象がね、違う感じがしますけど、それがでは
い。
も逆にこう、融合していくようなもんですもんね。音楽の世界と機械の世界が
そうです
融合
ね。
していくようなものづくりですもんね。
音楽を作るソフトウェアも、今だと DAW って書いて、DAW って呼んだりするんですけども、まだオーディオをパソコンで扱うのが難しかった時代っていうのは、その DAW っていう言葉がなくて、MIDI しか扱えなかったソフトがたくさんあったんですね。なので、そのね、ソフトウェアの、名称がそのままミディシーケンサーという名前でずっと存在していたんですね。なので、やっぱり音楽と工業系で使われてるシーケンサーって結構同じ考え方でつながってはいるんですけど、でも見え方として全然違うものになっているっていう、そんな感じの存在ですね。
なるほどね。で、そのミディでメカを動かすっていうのは結構新鮮な、響きなんですよ、僕にとってはね。で、そのミディって楽器をから出た音の信号じゃないですか、もともとは。だけど、それで機械を動かすっていうのはどういうことっていうのはまああって、なんか都内某所にでかいからくり時計があるんですよね。
そうですね。なんかものすごいでっかいのが。
で、ちょっといただいた動画を見たら、なんかロボットたちが時計の周りにいっぱいいて、そのロボットが手を振ったり、なんか、円盤を回したり、すごい動くんですよね。ある時刻になると。で、その制御にミディが使われているという話なんですか？
そうですね。もちろん規模が大きくなるので、制御屋さんとか、そういう大きな施設の場合はですね、本当に機械を動かすためだけの人とか、造形をやる人とか、すごいたくさんの会社に分かれるんですけど、まあ、それの一番上流の方にいる時間に、沿ってものを動かすっていう制御に MIDI を使うっていう考え方自体は、実はそのからくり時計に限らずですね、結構何十年も前から、それこそ MIDI が提唱された1980年ぐらいの頃には、その MIDI で機械を動かすっていう思想自体はあるんですね。あったんです
ああ、
よ。
そうなんですか。
考え方としては、本当にオンオフとか、そういう音符の情報とかを使って、そのタイミング、要は MIDI っていうか、その音楽って時間にあの流れの上で音を乗せていくものじゃないですか。なので、本当にその機械制御も同じことで、特に音楽とか音声に合わせて機械を動かすっていうのを、MIDI を使わない場合は、その、いわゆるラダープログラミングとか、FA 側の制御の、絶対何ミリセックのところで何をするみたいな命令になるんですけど、MIDI で制御する場合は、全体の、テンポとかを取って、この音のタイミングでこれを動かすみたいな、そういうちょっと抽象的な概念で制御ができるので、非常にその時間に合わせてた演出っていうのがすごい楽になるんですね。なので使われていたんですけど、その何十年かの間は、ハードウェアも非常に高かったですし、そういう大規模な設備とかで使われるのがほとんどの技術だったので、 企業がずっとその技術をこう囲い込んでいるような状態が長かったんですね。なので、なかなか一般の人が本当にそういう考え方があるっていうこと自体、なかなか知らない時代がすごく長かったんですけれども、僕がその今使ってるシステム、MIDI メカニカルシステムで MIDI で動かすシステムを考えるときに、なんかこれ、多分低コストというか、安く出していろんな人に使ってもらったら、もっとなんか面白いもの出てくるのかなと思って考案したのが、今僕が自動演奏とかで使ってる MIDI メカニカルシステムっていう、そのモジュールを組み合わせて制御をする、MIDI でいろんなものを制御するっていうシステムなんですね。まあ、それもやっぱり最初は誰も知らなかったので、全然こう知名度なかったんですけど、最近少しずつその知ってくださってる方が増えてきたかなっていう感じですね。
その MIDI でロボットを制御するって言った時に、ドレミファソノとかの音階で何か、ドだったら右の腕と、レだったら左の腕とか、そういう意味付けをしてやるんですか？
そうですね。音符でもできますし、あとは、音符だと基本的には、オンオフというの情報がメインな、手段になるんですけど、
MIDI のノートオンっていうのとノートオフっていうのがこう、鍵盤を押した時と話した時に送られてくるんですよね。
そうですね。もちろん音の強さの情報もそれは持ってるんですけれども、例えばそのなんかこう段階的にいろんな表現をしたいとき、徐々に大きくなる、徐々にちっちゃくなる的な制御をしたいときは、音符じゃなくてボリュームの情報みたいなを使ったりするんですね。ボリュームって要はフェーダーを押したり引いたりする、で音量を上げたり下げたりするみたいな情報も、MIDI の中に入っているので、
そうなんですね。
なんでそういう情報を使うと、今度滑らかな変化とかも、表現できたりするんですね。なんで照明とかをやるときは、僕はそちらの、いわゆるコントロールチェンジって言われる情報なんですけど、そういう、滑らかな表現ができる、情報を使ってやったりもしますね。
まあ、確かにノートオンのやつでやろうと思っても、ベロシティを使うんだけど、それだと一定のベロシティが1回出るだけですもんね。だんだん大きくとかはね。
あと、そのノートでやりたいって思ったときは、逆にその、ベロシティを0、1から127をずっと1回ずつ連打していくみたいな、そんな感じで、段階的な表現をすることもあるんですけど、僕はそういうときは、そのコントロールチェンジと言われる情報を使って、表現できるように作ってます。
まあなんかそっちの方がこう、信号の仕様的にはなんかそっちを使うべきな感じはしますよね。
そうですね。
そんなめっちゃ短い間に鍵盤がいっぱい押されてるなんてのは異常なことだから普通は。じゃあ、業界では結構ミディで、からくり制御ってのはあるんですね。
そうですね。最近だともう MIDI で直接制御っていうのはそんなに多くなくなってて、作った後に、OSC とか、なんか
OSC。
なんだっけな、OSC はまた違う信号の名前か、ちょっとな、ど忘れしちゃったけど、照明とか、あれですね、メディアアート系で使われてるタッチデザイナーっていうソフトがあって、それはなんかいろんな、信号をない、並べられるんですね、同じタイムライン上に。なので、照明用の信号とか、映像用の信号とか、その中に MIDI の信号とかも全部作ったものを、そこのタイムライン上に並べて、一気にこう、まとめて制御するみたいなことを使うことが非常に最近だと多いみたいですね。
じゃあ、MIDI っていうのが、まあ、一つのチャンネルみたいなところに落ちてくってことですか？他の
そう
チ
で
ャン
す、
ネ
そう
ル
です。
は照明の信号だったりとか。
そうです、そうです。ただ僕が MIDI をずっと使い続けてるのは、その場で結構編集、ガンガン編集していくので、編集作業が入るときは、その一回、その元の信号の編集に戻らなきゃいけないんですね。そのタッチデザイナーっていうやつの中でやってると。
その個々の信号を直接は編集できないんだ。タッチデザ
うん、っ
イナー
ていう
から
僕は捉えて
は。
ます。僕自身それをたくさん使ってるわけじゃないんで分かんないんですけど、なんでまあ音楽のタイムライン上でやりたいので、MIDI でのところでずっとやってるような感じですね、僕は。
なんかその作曲ソフトってことですもんね。MIDI
そう
を
で
打
す、
ち
そうです。
込む画面で。で、作曲なんだけど、これは実はピアノじゃなくて、メカのモーターが動きますみたいな。
そうで す、そうです。
面白
データ
い。
としては全く同じところに並んでるので、パート名以外で見分けはつかないと思います、多分。
まあでも、打楽器がちょうど中間的なものなんですかね。打楽器の自動演奏をしようと思ったら、バチが動いて、 バンって叩かれるわけで、まあ、それはモーターが回ってますよね、みたいな。
はい。
なんか打楽器は中間的な、こう、位置づけかな、みたいな感じました
そうです
ね。
ね。うん。打楽器は音程もないし、確かにその機械と音楽の間にある、本当に、あれですね。
機械といえば機械だし、楽器といえば
はい。
楽器だし、みたいな。
そうです、そうです。
なるほどね。面白い。
なんで、入門としては、その打楽器をまず作るのが、結構おすすめというか簡単ですね。音程つけようとするとすごい難しくなるので。うん。
そのミディで自動演奏の機械を作るって方向をあんまり考えたことはなかったんですけど、ミディ信号を出すのは既成の楽器っていう印象があって、
はい。
その自動演奏の楽器を作るってなった時は、ミディ信号を受け取ったら何かをするっていうのを作ればいいわけですか？
そうです、そうです。なので、打ち込む側では、本当に音楽を、まず作って、まあ、打ち込んで、それの出力を、その自動演奏楽器側で受けて、その動画が送られてきたら、どのところの、例えばバチを動かして、鉄琴を叩くみたいな、そういうメカとつなげるようなイメージですね。うん。
その打楽器がおすすめっていうことですけども、打楽器で、まあ、自動演奏しようと思ったらどんな感じなんだろう。ドラムセットがあって人間が叩く場合は、人間はに腕が2本しかないから当然バチは2本で、こういろんなとこに腕を動かして叩くわけなんですけど、楽器として作ろうと思ったら、バチは打楽器の個数だけ用意して、
はい。
ただ振り下ろすだけみたいにするんですかね。
そうですね。なので、もう本当原型としては、太鼓を叩くロボットが、1個のバチで1個の太鼓をただ叩く、カンカンカンカン。まあ、太鼓って言ったって、太鼓自体もその 3D プリント自作なんで、いわゆる太鼓らしいパーンって音じゃなくて、カンっていう音なんですけ
ああ、
ど、
そうなんですね。
はい。なんかそういうのをもとに、例えばその、あれですね、バスドラム、ドンドンドンっていうやつとかだったら、それ用のバチを別に作って、バスドラムの場合はサイズが大きいので、あれを動かすときっていうのは、ソレノイドっていう、アクチュエーターを使ってるんですけど、動力を使ってるんですけど、
直線的に動くやつですよね、ソレノイドっ
そうで
て。
す、そうです。はい。まあ、それも、楽器のサイズに合わせて、その出力というか、大きなパワーが生み出せるやつ、ちっちゃなパワーでいいやつみたいな感じで選定するんですけど、まあ、そういうのを組み合わせて、一個の、ドラムセットみたいなのを動かしてあげる感じですね。
3D プリンターで作ったカンカンっていうその太鼓を、そのソレノイドで正弦付きするみたいな感じで、ドスド
そう
ス
です、そうです。
叩い
はい。
ていくわけですね。なるほどね。
はい。
じゃあ、バチを振り下ろすっていうのを作ろうと思うと、また違う大変さがあるんですかね。こう、振り下ろす速度がちょっと遅延して難しいとかね。
あ、それがですね、一回やってみると、思ったのが、意外とね、遅延そんなないんですよね、ソレノイドでやる場合
ああ、
は。
ソレノイドは確かに
うん。
瞬間的にいけそうですけど、なんか
そう
そ
で
の
す
人
ね。
間が持つようなスティックを人間が振り下ろすぐらいの、
はい。
ストロークで振り下ろすと結構遅延ありそうだな、みたい
ああ、
なね。
そうですね。だから、その辺も設計の時は考えますし、MIDI で出力する場合は、僕らが使ってるソフト、打ち込みソフトの場合は、特定のパートを何ミリセック手前に出すみたいな、そういう、プラグインがあるんですね。
ちょっと遅延
な
じゃ
の
なく
で、
て早めに出してあ
そう
げるっ
です、そう
て
で
いう。
す。まあ、実際に人がドラムとか叩くときも、ジャストのタイミングで動いてるわけじゃない。手前から結構動いている
そう
じゃ
で
ない
す
ですか、
ね。
体は。
で、ジャストのタイミングで画面に
うん。
接するような感じで、ちょっと早めに振り下ろしますもんね。
うん。
それは
まあ、
そう
そ
だ。
れをソフト側でやってあげるような
あ、そうで
感
す
じで
か。
すかね。
なるほど
うん。
ね。そうそう、受け取った側で、あ、これはもうすでに早めに出てるんだから、今スタートしても間に合うな、みたいな感じで、
はい。
その時に振り下ろせば間に合うという。ああ、そうですか。
うん。楽器によってだいぶその前後のタイミングも変わるので、その辺は調整してあげる感じですね、少し。
これまで作ってきた、その自動演奏楽器っていうのは、グロッケンっていうのはさっきお聞きして、今、打楽
はい。
器をお聞きしま
打
した
楽
けど、
器。はい。
その他に
あ
ど
と
んなもの
は、
が。
鍵盤ハーモニカ、まあ、いわゆるピアニカみたいなやつですね。あともう一個大きなもんとしては、ベース、エレキベースなんですけ
ベース
ど、
っ
そ
て
れ
のは
も結構、
ベースギターみたいなやつです
ベー
か？
スギターですね。それも、結構変わってるベースギターで、弦が1本だけ。
1本。
うん。で、しかもその弦の素材がゴム、輪ゴムなんですよ。
ベンベン
ってい
ベンベン
う、
言うんだ。
はい。ゴムベースっていう楽器名として、明和電機の会長が設計されたものがあるんであ
、
すね。
そんなのがあるんだ。
はい。 で、それ自体は、本体自体はかなり演奏難しいので、1本しかないし、そのフレットもないんですね、そのベースに関しては。
あ、じゃあその1本でフレットなしでバイオリンみたいに感じで、どの辺を押すかでこう制御していくわけですか、音程を。
まあ、それは、自動演奏するにしても難しすぎるってんで、それにフレットを後から足して、で、そこの、フレットとフレットの間を、ソレノイドで、また棒をベーンって引っ張って、フレットを押さえさせる、みたいな、ものを作ってますね。
自動的にカポが一
そうで
瞬です
、そ
取り
うです、
付く
そうで
み
す。
たいな感じなんだ。
それと、あと右手のそのピッキングするところの、ソレノイドを別に準備して、ベーンベーンベーンって引っ掛けて、音を出すみたいな。
なるほどね。まあ、さすがにその1個の機構が上下して、ここだっていうところで弦を押さえるみたいなのは難しいですね。
そうですね、
人
や
間が弾く
て
とき
る
みたい
人
な。
は言いたが、いや、そうですね、やっぱそのね、ギター系の楽器に関しては、手が動いて押さえるっていう機構を作ってる人ってものすごい少ないですね。やっぱフレットを押さえる分だけ全部その
そうで
押
すよ
さえ
ね。
る何か労
そうだ
力を
よ
準
な。
備してる。
まあ、素直に作ろうとしたらそうだ。
原型の自動演奏だと、郷鋼的さんっていう人だったかな。やっぱ自動演奏作られてる方他にもいるんですけど、郷鋼的さんという方ですね、ツイッターだと。その方とかが作られてる、やつは、ギターとかのフレットを、やっぱりその方はサーボで押さえてましたね、確か。サーボモーターで、ウィンウィンって動く。
一周はしないやつですよね、サーバって
そう
ね。
です、そうです。スタックちゃんとかの動力に使われてるようなやつですね。
それで、そうか、人間の指が押すみたいな感じで、それを押せばいいのか。
なんで、やっぱそれも手が動くタイプではなくて、一個一個のフレットに対して、動かしてる感じでしたね。
へえ。いや、面白いジャンルだな。
結構そのあたりは、まあ、やっぱみんなオリジナリティがあって非常に、人の楽器見るのは僕も大好きですね。
もう一つなんか、ハーモニカっていうのを作ったんですか？鍵
そうで
盤
すね、
ハーモ
鍵
ニ
盤ハー
カ。
モニカ自体は、これは2個目かな、作ったのは確か。まず、その最初にできたのがグロッケンだったので、で、グロッケンの時は音量の制御を一切してないので、
ただ同じ強さで叩くだけ。
そうです、そうです。まあ、それはそれで、イベントで出す分にはいいんですけど、なんかもうちょっと表現力の高いものを作ってみたくて、それで、じゃあ、息の強さで、音量の表現ができる鍵盤ハーモニカをやればいいんじゃないってなってからが結構地獄でした。
その鍵盤ハーモニカってまずどんな楽器かなっていうのを思い出そうとしてるんですけど、なんか小学生の時にやった口でホースで空気を送って鍵盤で弾くみたいなやつでしたっけ？
そうです。まさにそれですね。
じゃあその空気の強さで音量が変わりますねっていう。言うはやし、作るはかたしみたい
そう、あの
な。
空気を送り込むのって、いわゆる扇風機みたいなのとちょっと違くて、制圧と言われる、なんかこう、圧力、風の圧力がすごく必要で、
風量じゃないんですよね、多分。
そう、風量とちょっと違うみたいで、僕はその空気の工学的なの全くわからないので、どうも違うらしいというぐらいしかわかんないんですけど、その制圧というのを出すために、なんかものすごい数の失敗をしました。
そうなんですか。なんか最初はどんな仕組みで試作機1号を作ったんですか？
最初は本当にPC のファンみたいなファンを使って、じゃあこいつを思いっきり回せば行くんじゃないかって言ったら、なんか圧力自体は全然出なくて、じゃあどうしたらいいんだろうっていろいろ調べて、既製品の、で当然制圧ができる、出せるファンもあるんですけど、かなり高いので、なんか4万とか5万とか
そ
そういう
れ
世
は
界になってき
高
て、
いや。
いやー、なんかちょっとなーと思って、じゃあ、なんか 3D プリントとかでなんとか作れないかなーと思って、実は今は 3D プリントで作った、プロペラと、そのタービンみたいな形してるやつに、ラジコン用のモーター、ブラシレスモーターをくっつけて、それを制御してます。それで、なんとか音量が出せるようになったような。
じゃあ結構強めのモーターで、 ちょっと特殊なファンを回してあげるっていうことですかね。
そうですね。もうなんか力こそパワーみたいな感じで、本当に結構な電力を使いますね、それは。
なんかその制圧だと手で押して風を吹い子みたいに出す楽器ありますよね。
はいはいはいはいはい、はい。
名前がパッ
と。そうですね。まさに吹い子は、次作るなら吹い子で作るかなみたいな感じで、あれは本当に圧が出る。
あれは多分風量は稼げないけど、制圧がめちゃくちゃ出るタイプの機構なんですよね。
そうです、そうです。うん、はい。
あ、
ただその不意語でずっと音を出し続ける場合は最低限2つ必要になるので、1個だとその閉じ切った時に空気なくなっちゃうので、
あるいはその引っ張ってる空気でも音が鳴るような楽器にするとかですかね。どっち方向でもいけますみたいな、あるいはまあ人間がやってる時みたいにこう息継ぎの時間は鳴らないけどしょうがないねみたいにするか、
はいはい、うん、ちょうどね、先日そのポータブルタイプのパイプオルガンというのを、池袋にあるやつ見に行ったんですけど、
ポータブルタイプ、はい、
それは本当に椅子の下に不意語が入ってて、鍵盤を離すとシュッてその不意語が元の位置に戻るみたいな仕組みで、すげえよくできてました。
あ、じゃあ結構その息継ぎも自動化されてるんですか？弾かなくなったら息継ぎしてみたいな。
はい、だからロングトーンやってるともう空気なくなっちゃって消えちゃうんですけど、それを鍵盤を離した瞬間にファッてこう一瞬で不意語が元に戻るみたいな感じで、めちゃくちゃよくできてました。あれ
不意語のその戻り時間っていうのは結構勝負のかけられそうなところですよね。いかに早くできるかみたいなね。
だから何の機構もない不意語の場合は、戻るのに押してるのと同じだけの時間というかパワーが必要なんですけど、あれを見る限り多分、便になってる感じかなって思いました。
逆指
戻る
とき
は一瞬で戻る、はいはい、
まあそうでしょうね、なるほどね。
なんでちょっとそれは挑戦したいですね、今度ね。
今はじゃあ結構その電力を使ってモーターが連続回転して、
はい。
でもそれはうまく音量調整できたんですか？
そうですね、まあ思い通りとまではいかないですが、一応音量の調整はできるようになった感じですね。
ちょっとなんか反応遅れそうですよね、モーターの回転が落ち着くまで。
まさに、それ。
あ、そうです。
なんで、トゥットゥットゥットゥットゥみたいな、タンギングって言われる短くて強い音、
はいはい、
みたいなのは出せないんですよ、実は。
あ、そうか。モーターが回ろうとして、ちょっと回ったら止まっちゃうから。
はい。なんで、結構その辺は課題ではありますね。だから、まあ、ちょっと未完成ではあるんですけども、まあ、あれをベースにまた改良っていうのは多分ない。やるならもう新設計でやるな、みたいな感じですね、多分ね。
回転系はやっぱキュッとした動きに弱いですよね。事前に回転させておくみたいなことしかないから。
だからやるんだったら本当にそのタンギング、短い音を出す用のバルブを別につけるとか、
確かにね、
そういう発想になってっちゃうので、
圧縮空気を持っといてそこから出すってことですよね。
そうです、そうです、
確かに。なんでそれならいけそう、あるいはこうファンで直接送風するんじゃなくて、コンプレッサーのタンクみたいなのを別途設けて、ファンで空気を溜めながら溜まった空気を使っていくみたいにすると結構改善するんですかね。
そうですね、その手法でやってる方もかなり多くて、やっぱり空気を圧縮した空気溜めておいて、そのレギュレーター的なところで側を制御してあげるみたいな感じ、レギュレーターと、そうですね、やってる人が多くて、明和電機のもやっぱり鍵盤ハーモニカ自動化してるんですけど、そちらはですね、面白いのが、ビジュアル的に面白いのが、風船の中に空気溜めてるんですね。
あー、なるほどね。
だから、コンプレッサーで、空気溜めて、その空気を風船でブワー膨らまして、そこから、鍵盤ハーモニカに送ってるっていう、まあ、本当にだからチャンバー。
単なるタンクなんだけど、その可視化されてて面白いですよね、残量がね。
めちゃくちゃ面白いですね、映画。
じゃあ、ロングトーンやると結構しぼんでいくんですね。
そうそうそうそうそう。
あ、なるほど、
ね。で、その合間にコンプレッサーがダーって動き出すっていう。
うるさそう。
まあでも僕のファンだけでやってる方式も結局ファンの音量は相当出るので、まあやかましさ的な意味では、その 4,5 万するファンだと、ファン自体の音が全然出ないのに圧が出るっていう感じなんで、すげえいいんですけど、あとやっぱ 3D プリンターで作ったファンは壊れるので、1回ですね、メーカーフェア2日目でプロペラが粉砕したことがありましてね。
あ、結構負荷かかるんですね。
そうです。
まあ結構な高圧になるからかな。
そうですね、あとまあやっぱ 3D プリントなので、 モーターの軸の部分にぶっ刺す穴の精度とか強度とか、そのあたりの問題もあって、
なるほど。
まあ機構的にはまだまだ問題が山積みです。
なんかそういう、もちろんミディで制御するハーモニカってことだと思うんですけど、なんかミディをこんなにも多用してるっていうか、まあミディしかやってないみたいな感じだと思いますが、こう、なんでそんなミディに思い入れがあるんですか？
ですね、それは僕はかなり原体験まで遡るんですけど、僕自身がミディを扱ったのはもう小学生ぐらいの頃で、でもうずっと音楽を、もともと最初に話した通り、僕らは2人とも音楽出身なので、ずっと作ってる道具がやっぱミディを使った、ハードだったりソフトだったりしたので、ツールとして手に吸い付いちゃってて そういう制御をしようみたいな時を思った時に、他のやり方の追従を許さないぐらい、もう脳と直結して出てくる感じなので、
そうですか。
あんまり他を使おうみたいな感じに逆にならなくなってしまったみたい
なるほ
な。
ど。もう、手に慣れすぎてて、もう何でもできるぜ、俺たちはこれで、みたいな。十
そうです
分す
ね。
ぎるツールだぜ、みたいな。
これをやるためには、じゃあこういう打ち込みをすればいいみたいな感じのところがパパッと出てきちゃうので、まあある意味古い仕組みに縛られてるとも言えるんですけど、
まあでもね、馴染んでてね、いいですよね。使い込んだ包丁みたいな感じでね。
そうですね、そういうふうに捉えてます。
でもなんか小学生の時にミディに出会うって結構珍しいと思うんですよ。楽器に出会うだったら分かるんですよ。ギターを弾き始めるとかだったら分かるんですけど、ミディに出会うっていうのはなかなかコンピューター少年だったりするんですか？そのミディで作曲したみたいな。
そうですね、小学校に入学するぐらいの頃に、父親が、PC98 ってあるじゃないですか、パソコンの。
NEC の伝説の名機ですよね。
あれを買ってきてて、で、昔のパソコンってそもそもプログラムの、そのリファレンスマニュアルみたいなのがついてきてて、
ベーシックとかでね、やるんですよ
そう
ね。
です、そうです。で、そこにサンプルコードついてたので、なんとなく片っ端から打ち込んでみてたんですね。
なんか音楽演奏のサンプルってことですか？
いや、もう全然関係ないです。本当に頭から全部打ち込んでてたので。で、その中の一つに、音を奏でるプログラムっていうのがあって、で、それがを実行した瞬間に、PC98 からそのバッハのインベンションっていうですね、バッハの曲が流れてきて、で、その時まで自分で制御して音が出てくるって思ってなかったんですね。ゲームとかはやってたんですけど、それは遠く彼方のすごいテクノロジーで作られてると思ってて、それをそのプログラムを実行した瞬間に自分の意図した音がパソコンから流れ始めるというのに、ものすごい衝撃を受けて、もうその瞬間に走っていって父親に音楽が出たぞみたいなことを言った記憶があるんですけど、
確かに自分が書いたその音符が音と意図した音階が出てるなみたいな
そう、
ですよ
それ
ね。
ができちゃうんだって思って、それはもちろんまだ MIDI ではないので、
なんかビープ音とかだったんですかね。
いや、それがね、偶然その FM 音源
FM
という
音
のを
源
積ん
ね。
でいる、PC だったの
なん
で、
かね、僕も、ついでに言うと、FM 音源の音楽に感動したのは中学校の頃だったんですね。
ああ、やはり、やはり、
オサスクって
FM
OS
音
があっ
源
て、
はや
そ
ばい。
こでね、パッヘルベルのカノンがサンプル曲で入ってたんですね。で、それが FM で再生されたのがかなり印象深いですね。
そう、似たような、多分同じような体験かもしれないですね。で、しばらくは、そう、それでずっと、もう、音符が読めたので、手持ちにある、ゲーム音楽とかのピアノ譜とか大好きだったので、その時から手元にあった、譜面を片っ端からプログラム化して、そのコードにして打ち込んでいくみたいなのをずっと何年もやってて、で、それをやってるうちに、MIDI 音源っていう、MIDI っていう仕組みのソフトがあるらしいみたいなのを知って、で、父親に頼み込んで、一式を買っていただいたようなところから入る感じですね。それが小学校の高学年ぐらいかな、確か。
すごい。なんかミディでね、作曲するソフトとあとミディ音源をつなげたら音が出る仕組みみたいなやつだったんですか、当時は。
そうです、そう
ミ
で
ディ
す。
のソフト音源みたいなのはあったんですかね、当時。
全然ないです。そんなハードで、ソフトでマルチ音源というか、全部の楽器が内包されてるとか、ありえない世界ですね。
そうですか。
そのハードウェアの音源ですら、音源の波形用のメモリが1メガとか2メガとかそういう世界なので、当時。それがソフトウェアではできない世界でしたね。
もう今だとね、もうなんかいろんな音源ダウンロードして全部で何十ギガバイトですみたいなデータになったりしますもんね。
そもそもね、フロッピーディスク全盛期という感じなので、
確かに。
メインメモリも640キロバイトですから、
波形データが乗りませんっていう。
そういう世界ですね。
そうかそうか。へえ。で、そこでまあ、MIDI ってものに出会って、中学校の時とかじゃあ、MIDI で結構ものを作ったりしてたんですか？
そうですね。当時は僕は小室哲哉さんが大好きだったので、ひたすらそれの、やっぱり当時はまだ自分で耳コピとかもできなかったので、バンドスコアを買ってきてですね、片っ端からデータを打ち込むみたいな、感じのことをずーっとやってましたね。
MIDI ファイルをこう作りまくってる少年時代みたいな。
そうですね。なんか自分の印象ではずっとやってたみたいな感じの記憶になってましたけど、よく考えたらその当時は部活とかも別に運動部やってたので、まあ、多分ずっとやり続けてたわけではないんですね。多分もう記憶が古いのでずっとやってた気持ちになってますけ
まあ、
ど。
時間があるときは結構しばしばやってたっていう感じなんです
そう
よ
です、そうで
ね。
す。だから中断みたいなのは全然なくてずっとやってはいまし
継
た。
続的にねって。当時はきっと自分のホームページを持つみたいのが出てきた頃ですよね。おそらく
その
ね。
ね、まだちょっと前です
ちょっと前
ね。
ですか。
まだパソコンやってるのがオタクって言われてた時代なので、割と蔑まれる感じで
そう
す
だっ
ね、
たん
ど
です
ちら
ね。
かというと。
こう誰かのホームページに行くと MIDI が流れるみたいなね、
ありました
平成
ね。
のホームページ懐かしい歴史みたいなのあるじゃないですか。なんかそういうのに使ってたのかなと思って。
僕が、ガッてハマってた、のっていうのは、その一個、インターネットの前なので、パソコン通信だったんです
そ
ね。
の頃なんですね。
で、パソコン通信で当時、まだ著作権に対する風当たりがそんなに強くなかったので、そういうのが、コピー、耳コ、自分が耳コピした MIDI データを公開するような、掲示板っていうのがあったんですね。
パソコン通信の板があって、
で、そこにずっと入り浸って、いろんな人のデータ聞いたりとか、自分のデータ公開したりとか、みたいなの。
なるほど。
それがもう、小学校、中学校ぐらいの時ですね、多分。なんで、まあ、その辺の文化が今、もうな、ジャスラックと言っていいのかわからないけども、権利者関係のところの圧力で潰されてしまったので、なかなかね、厳しいなと思いますけど、そういう興味の入れ方ができなくなってしまったので。
なるほど
まあ、そう
ね。
やって僕はずっと打ち込みをやってましたね。
それが下地になって今のね、MIDI 制御メカの話が出てきてるわけですね。なるほど。
なんでバンドとかも組んだけど、やっぱり合わせて打ち込みも一緒にやってましたね。
猫ビットのもう一方、どの頃から出会ったんですか？
猫ビットと僕が会ったのは、仕事始めてからなので20代の前半くらいなので、まあ、その2人とも音楽のルーツ自体は全然バラバラなんですけど、
そうなんですね。
結構似てるところはあって、で、猫ビッターはもともとエレクトーン奏者なんですね。エレクトーンでずっとやってたけど、結局そのエレクトーンって中に同じようにあれも中 MIDI で動いてて、で打ち込み的なのも本体内部でいろいろできるんですけど、やっぱりそのリアルタイムで全部制御するとどうしてもこうやれることに限界があるっていうんで、猫ビッターの方はやっぱりそこで MIDI で、全部打ち込むっていうのを覚えたらしく。なんで僕はもうなんかコピーして、既存曲コピーしていろいろやるのが楽しくてみたいな感じで MIDI に入っていったんですけど、猫ビッタの方は多分自分の表現、どちらかというと本当なんか作る、クリエーション側なので、自分の表現したいものを全部そこに叩き込むために MIDI を覚えたみたいな、そういう印
な
象
るほ
が
ど。
僕はあります。
MIDI だ、
本人
打
の
ち
口
込み
から
すれ
聞いてはないで
ば、
す。
どんな難しい曲でも弾けるぜ、みたいな。
なんで本当にプログレとかを打ち込みで作ってましたね。
若干だから、MIDI を打ち込むで、自動的に音が鳴ることで、楽しさを見出す猫バットさんと、自分の表現したい曲を表現するための手法として MIDI 打ち込みを学んだ猫ビッターさんみたいなね。
そうですね。
なんか
だ
面
から
白いな。
同じ技術だけど、そのアプローチの仕方は多分全然違うなっていう感じがしますね。
なるほど。いや、面白い話でした。なんか、結構いい時間なんで、次に作ってみ
あった
いも
という
のみ
間に。
たいなのをこう最後にね、聞いて終わりにしようかなと思うんですけども。
そうですね。今は、何度か口に出しましたけど、ミディメカニカルシステムって言って、まあ、ソレノイドを動かす、基板とか、サーボモーターを動かす基板とかを、横でダーッとつないで、パラレルでつないで、トータルでメーカーを制御できるっていうシステムを作ってるんですけど、まあ、そこに、やっぱり、ソレノイドとサーボモーターだけだと、ちょっといろいろ動かすに足りないので、もう何年も前からモーター系をやりたいっていうのをずっと、何度か試作を繰り返しては失敗してるんですけど、まあ、モーターが動かせると何が起きるかっていうと、そのファンだけじゃなくて、音楽のために、自動演奏楽器だけをのためにミディのメーカーの仕組みがあるわけじゃないっていうのは、先ほどまでの説明でなんとなくできたと思うんですけど、例えばステージング的な制御をしたいって思った時にモーター制御できるって結構必須になってくるので、
ステージがせり出してくるとかですか？幕が降りるとか。
なんで、それも、モジュール、次のモジュールとしてなんとかしたいなぁと思っているのですが、それの、汎用化がすごく難しくててね、まあ、要は仕様を決めるところでものすごい悩んじゃっててですね。
ミディでモーター回すっていうのは基本的なアイデアとしてはノートオンが来たら回り出すみたいな、そういうことなんですかね。
そうです、そうです。で、もうそれで、基本的な機能としてはもう実現できてるんですけど、難しいのは、そのステージングとかで使う場合って、どこまで回すっていう制御が必要になるじゃないですか。いわゆるエンコーダー的なフィードバック制御ですね。ってなった時に、それどうするっていうところでものすごい止まってて。
そうか、ミディっていうのは一方通行というか出すだけなの
そう
は
なんで
得
す。
意だけど、DAW とかでフィードバック制御の仕組みなんてあるわけもなくみたいな。
なんで、
確かに。
それは基板側である程度やってあげなきゃいけないんですけど、ハードウェア側ですね。なんですけど、それをどうやってやろうかなっていう、いわゆるそのリミットスイッチみたいなのをつけてやる感じにするかなとか、じゃあそのリミット位置の設定の仕方みたいなのとか、もう、本当に結構悩むことばっかりになっちゃっててですね、そこはなかなか進んではいないんですけど。
なんかそのエンコーダーで普通に何パルスとかいうやり方はありそうですよね。
そうですね。で、その場合に問題になるのが、その何パルスっていうのを誰がどこで設定するっていう話になるので、それ
そう
を
か。
例えばミディでどこそこのポイント、何パルス目に設定しますみたいな風に、DAW 側から送ってあげるのかとか、いうところがですね、本当に悩ましくてですね、まあ、汎用化って大変だなと思ってるん
な
で
る
す
ほ
け
ど
ど、
ね。例えば、こう、ベロシティの0から127パルスみたいなのも一つありそうだし、どうしようかなみたいな感じなんですか？悩ましいっていうのは。
そうです。
確かに。
本当にそこです。どこまで回すかをどう規定させるかみたいなのところで、延々と頭の中が回ってる感じですね。まあ、リビジョン何回も重ねて、最初はまあ、いろいろ問題がというか、完全に満足できなくても、もう一回リリースして、そこからアップデートをかけていこうかなみたいなのをちょっと思ってて。まあ、それこそ本当にモーターが晴天逆転だけしますみたいな状態から、の、モジュール作って、そこから進化させていく形の方が、もう手が止まって随分長いので、こちらに関しては。一回リリースしちゃった方がいいのかなっていうふうには思ってます。
技術的な課題っていうよりはどうしようかしようってとこなんですね。
そうです。基本的にファームウェアはもう一回出したらアップデートは、その基板に関してはかけない、お客さんの方でやってもらう作業は発生させないように考えてるので、なんでもう、リリースした時点で固まっているものにしたいので、ちょっとまあ悩んじゃってる感じですね。ただ、できたらいろんなものの表現幅が広がるので、これは次のステップとしてなんとかクリアしたいなっていうところですね。
なんかわかんないですけど、技術屋的視点で見ると、MIDI でアップデートソフトの配信とかね、ファームウェアのね、
ああ、
こう、コント
で
ロ
き
ール
ます、そ
信
れ
号
は。
でこうアップデートソフトを送って、ファームウェアがバージョンアップするみたいなのができそうですよね。
できますね。これを MIDI で流し込んでくださいっつって。全然できるけど、やりたくねーっていう、それ。
なんかミディで、楽器が暇な時に自動的にダウンロードされてみたいなね。
まあ、あとは、その、モーターに関しても、いわゆる、ミニ四駆みたいなモーターから、ブラシレスモーターとか、いろんなモーターがあって、それぞれやり方が違ったりするので、まあ、それも何用の、何ボルトから何ボルトまでの何モーターみたいな視点になると思うんですけど、多分。
この基板にはこれをつないでくださいみたいなことですよね。
そうです、そうです。なんで、まあ、その辺もあって、本当になんか、ある程度限定した仕様をターゲットにする必要はあるかなと思ってます。
あるいはその末端のところをユーザーに作らせるというか、仕様を決めておいて、この制御するところは自由に作れるみたいな基盤があってもいいですよね。
あ、そうですね。もう本当にインターフェースとしての基盤ですね。そうなるとね。それはそれで多分ありだと思います。
ね、じゃあ、ネコビットのそのブランドの製品にこれからモーターが加わっていくわけですね。
そうですね。まあ、その辺で、あんまり気にしなくていいのが、ミディメカニカルシステムを組み込む場合は、リリース時点で仕様が決まってる必要があるんですけど、今別ラインとしてやってるのが M5 スタックを使って、プロトタイプ用のモジュール作るっていうのもやってて、それだともうなんか内容に関して使う人に委ねられるので、本当にインターフェース部分だけ作ればよくていい。こっちはこっちでやりやすくていいんだ みたいな感じに思ってます。
そう、なんかね、末端の人がプログラミングできる素養があれば全然ありですよね。
そうですね。なんでまあそういう別ラインとしてその2つやってる感じですね、今は。
ちなみに DMX っていう単語をいただいたんですけど、これは何なんですか？
DMX っていうのは、先ほど言った照明を制御するための、信号です。なんで、まあ、なんかミディと似たような内容というか、まあ、信号的にほぼ同じで、中身がシリアルと言われる信号なんですけど、ミディの場合、そのノートオン、ノートオフみたいな、こう、抽象化されている命令になるんですけど、DMX の場合は、何チャンネルにいくつの信号を送るみたいな、全く抽象化されてない、信号になってて、まあ、それを使ってたくさんの照明を、制御できるんですね。
何ので
、
信号を送るっていうのは、そのバイト値みたいなのを送る
そうです。
仕様になってるんですかね。
なんで、何チャンネルの照明の方な、いくつの輝度で何色を出してくださいみたいな、やつを、が全部抽象化されてない状態。だから何チャンネル、1チャンネルに、何かを送ると、照明が、回ります、回転しますみたいな。で、2チャンネルに送ると赤が制御できます。3チャンネルは青が制御できますみたいな。そういう感じの制御になってて、なんで、DMX 自体は、ほぼミディと同じ内容なので、実はミディメカニカルシステムでも、ミディを DMX に変換する基盤っていうのは試作はやってて、
似てるから普通にできると。
全然難しくないんですね、中身としては。なんてこともやりつつ、そんなことやってる間に、M5 スタックから DMX 使えるモジュール作ったんだけど、これ作ろうと思うんだけどっていう相談を受けて、何人かで、わーって、一緒に開発したのは、僕とゴロマンさんとラビアンさんっていう方と、PJ さんっていう方の、4人で寄ってたかって、こう、仕様を、こうした方がいい、こうした方がいいって仕様を決めて、で、それがなんか M5 スタックから去年かな、リリースされてるので、自分でコードを書ける方はそれでやるのが多分一番今楽なんじゃないかなって思います。結構ね、中身もね、ハッカブルな仕様になってるので。
なんかすごいそうそうたるメンバーでね、やられたんですね。
そうですね、なんかこれやるならこの人がもういた方がいいんじゃないみたいな、そんなノリで適当にこう、なんか高須さんとかから誰かに最初に相談が行くんですね。こういうのやりたいんだけど、みたいな感じで。なんで、その声かけられた人が、じゃあこれやるならこの人も一緒に考えた方がいいかもね、みたいな感じでどんどん巻き込んで。で、M5 スタックの DMX モジュールもそうですし、M5 スタックで今、ドローンも作ってまして、M5 スタック制御のドローンですね、っていうのも設計中なんですけど、それも最初僕とゴロマンさんに相談が来たのも、この2人だと、その、いわゆる制御工学的なことは絶対やりきれないって最初から分かってたので、制御ができる伊藤浩平さんというですね、そっちの専門家の方を巻き込んで ちょっと飛ばしてください、これをって言ってお願いしたみたいな 感じで、結構 M5 サッカーはそうやってユーザー巻き込みで開発する感じのやつが大量にあると思います、僕の知らない中でも。
面白い世界ですね。そう、なんか、
そうですね。
M5 スタックの正式な製品になるわけですもんね、それが。
そうです、そうです。
面白いな。その会社の中で閉じずにユーザーに開発案件が降りてくるって構図が新鮮な。
そうなんですね。まあ、M5 スタック自体が、ハードは作るの強いけど、ソフト、内部ではソフトそんなにガリガリ作り込む人は多くないようなので、で、今、ラビアンさんとかがスイッチサイエンスから参入する形で、その M5 スタックの開発されてたりとか、するので、その外の人を巻き込む、で、一緒に開発していこうみたいなのは、M5 スタックすごい、それで本当に巻き込めちゃうのがすごいなと思いますね。
いや、すごい世界だ。
で、基本的にオープンソースですし、その、いくらでやってっていう話では僕らは全く受けてないので、少なくとも。そのギャランティーで受けてる人もいるかいらない、いないのかは知りませんけども。
じゃあなんか寄ってたがって DMX の仕様を決めるみたいな完全にボランティアっていうか。
そうですね、ボランタリー。ただ、その、テスト用に、作ったハードウェアはもう自由に使っていいよ、みたいな感じで。
まあじゃあそのぐらいなんですね。報酬と言える報
そう、
酬ね。
そう
あ
です
と、
ね。はい。
正式に僕が作ったんだぜって言える名誉職っていうか。そう
そう
で
ですす
か。
ね。まあ、本当に開発自体もすごい楽しいので、まあ、そういう内容で、本当に製品まで作るっていうのは、すごい、なんか、吸引力だなっていう。
なんかね、やっちゃいけないことなんじゃないかみたいな感じもしますけどね、そんな無料で巻き込んでいいのみたいな人々。若干思
まあ
い
で
ま
も、
すけど。
少なくともね、その参加してる人は僕も含めて、なんでこんなんタダでやんなきゃいけねえんだっていうつもりで参加してる人は多分、僕の見る限りはいないと思いますね。
まあ、そういう条件で誘ってる人たちだからですよね。
まあ、その代わし、その、どんどん、制作途中であっても何でも、どんどん公開して構わんという旨の連絡は受けてます。
あ、そうなんですね。なるほどね。へえ、面白い世界を知った。面白い。だから、ミディと近しいから、カーズさんが呼ばれたんですかね。その
そうですね。
DMX
そう
の
そう
件は
そう。
ね。
ちょうどね、その時、その僕とゴロマンさんが、MIDI と DMX をつないで、なんちゃらかんちゃらするみたいなことをやり始めてたんです
そう
よ。
なんですね。じゃあ、そこはどっか漏れ聞こえて、
そうそうそうそう。
じゃあ、その二人みたいな。なるほど。いや、すごくね、いい時間ですね、もう。
めっちゃすいません、喋りすぎました。
いや、いいですよ。なんか、最後に一言、こう、視聴者にお伝えしたいことみたいなのありますか？
ああ、そしたら告知とかしてもいいですか？
ぜひ、
10月、メーカーフェア東京ですね。詳細な日程は、今年は10月14日、15日、土日、東京ビッグサイトの、メーカーフェア東京に出店します。で、まだ暫定なんですが、11月のメーカーフェア深圳も出店で行くかもしれません。
メカフェア深圳って、上海でしたっ
いや、
け？
深圳ですね。
深
深
圳、
圳だか
深圳
ら、
の方。
香港の隣の、あれは福田区ってなるのかな？
そっちにも行くかもしれない。
そうですね。参加で行くか、見学で行くか、まだ確定ではないですが、一応今のところ行くつもりで考えてます。まあ、日本の方は東京で、
MFT ではね。もしかしてデベさんも出るんでしたっけ？
いや、どうかな？デベさんが出るかどうかはちょっと聞いてないで
そう
す
ですか。
ね。今年は本当なんか選考もだいぶね、なんか落ちてる、落ちました報告がめっちゃ多
そう
かっ
なんです
たの
ね。
で。
倍率高めの。で、猫ビットさん受かって。
そう。なんか近しい人でもバラバラ落ちてる人がいたので、
じゃあ
まあ
なんか
本当に大変。
新作ですか？今回の
今
MFT
回
は。
は先ほど話してたステップシーケンサーというやつですね。あれを、の進化版をちょっと持っていこうかなと思ってるので、それをですね、また楽しんでいただけたらなと思ってますんで。まあ、これに関してはひょっとしたら、一応メカフェアも今は、全員販売していい枠になってるので、もし物が作りきれたら、そこで販売するかもしれないですね、それは。ただ、ちょっと高くなりそうなんで、あんまり期待しないでほしいっていう スイッチと LED が大量についてる都合上、実装費が高くて、実装費っていうのかな？まあ、ちょっと値段が上がりそうなんで。
まあ、パーツ数が多いとね、高いですよね。
で、基板もでかくなっちゃったんで まあまあ、好きな人に
なる
の手
ほど。
に渡せたらと思います
じゃあ、
んで。
10月の14、15は、ぜひメーカーフェア東京に行って、猫ビットブランドの作品をご覧くださいということですね。
そうですね。
はい。
ぜひぜひお願いします。
ありがとうございました。じゃあ、それではですね、電子の森ラジオ、これにて終わりにさせていただこうと思います。川津さん、来ていただいてありがとうございました。
どうもありがとうございます。
はい、さようなら。
さよなら。